ろそろ放送開始かなと。聞こえてますかね。やれやれ。あ、怖い、緊張してます。じゃあ行きますか。哲学さんのラジオエントランスを開始したいと思います。よろしくお願いします。その日から愛の手が聞こえながら非常に怖いですけどね。じゃあ今回は第1回正式放送と相なります。前回のゲストの方々はみんな自分は観客席でとか、今回はリスナーに徹しますとか、そういうことを言ってるので、今回は私のソロとなりました。頼りにしてたシャンクさんのね、方も、今回は、幻想水光伝を今時や中にクリアしたいということで、参加を辞退されました。おかげで本当に今回は私一人です。ちゃんとみんな聞こえてますか？音声大丈夫ですかね？さてみんな聞こえて始まって、聞こえてますかね。大丈夫みたいですね。はい。じゃあ今回、ネットラジオ第1回、題材がとりあえずエントランス、ハッピーラッキーエントランスということで、エントランスの紹介をしていきたいと思います。なお今回、なんとか頑張って30分放送でいきたいと思います。前回は1時間でしたからね、1時間だ、本当は、放送してたら2時間なんですけどね、そうするとファイルのサイズが恐ろしくでかいし、まあ、あんまりネタをやりすぎるとね、次の週も、どんどん、来週やるのかな。まあ、ともかく、そっちのね、容量とかも、話の内容も薄くなってしまう可能性があるので、今回は30分で頑張っていきたいと思います。今回いろいろ音声とか作ろうかなって頑張ってたんですけどね、残念ながら、あんまり一人の声をエフェクトかけても、あんまりいいものができなかったんで、次回までにいいのができるまでは、今回は音なしということで、音楽もあまりいいのがなかったんで、今回は本当私の語りだけでいきたいと思います。よろしくお願いします。前の放送より綺麗に聞こえるそうですね。ありがとうございます。まあ、複数人であるとどうしても録音方法を変えてしまうから、非常に音声の質をちょっと下げないと、ファイルサイズがでかくなるんで、どうしてもそうなっちゃうんですね。だから一人の方が音質は、まあ、綺麗になりますね。それじゃあ、エントランスの紹介をしていきたいと思います。まあ、エントランスっていうのは、辺境紳士、社交場というホームページで公開されているコーナーの一つで、まあ、みんな、その中の、まあ、最初は、作者の、である、辺境紳士さんの、その日々の出来事など、まあ、ホームページの更新内容とか、思ったことを、マスコットキャラクターたちが喋るというコーナーだったんですね。で、それがある日、まあ、ネズミのママさんという方が、一つ短編を書いてきて、で、その短編をきっかけにして、じゃあ、私もとみんな、小説を、短い、ショートを書いていって、そのうちにどんどん世界が広がっていき、まあ一つの世界観を構築したという感じですね。まあ、今の説明でわかる通り、シェアードワールドになるんですね、これは。まあシェアードワールドっていう言葉じゃわからないかもしれないんで説明すると、一つの、世界観をみんな、いろんな作者が作っていくということをシェアードワールドと言います。まあ、例えるならば、大岡越前と、暴れん坊将軍。あれは同じ時代だし、登場人物の半分ぐらいは同じ人です。でも、例えばキャストや脚本、監督とかスタッフなどは全然違います。でも、同じ内容というか、まあ、同じ世界観を表している。他にも、例えば幕末なんてね、新選組とか、大井龍馬とか、ああいうのも、同じ人たちを表しているのに書いている人が違うっていう。こんな感じで、まあ、エントランスっていうのは、テムズ、サリー、そしてウェッソン、この三人を中心とした話をいろんな人が自分なりの方法で、自分の形で作っていく。言って話を作った。 まあそういう風にして世界が広がっています。結構制約は低い方なんで、そうですね、いろんな世界が本当広がってます。まあ例えばもう暴れん坊将軍なんてありえないじゃないですか、よく考えれば。徳川吉宗、八大将軍徳川吉宗が普通の平民たちと一緒に街中を歩いて、いざとなったら夜直してふりゃーふりゃーってやってるわけですよ。そんなこと普通ありないけど、こういう風に作者たちの、あと水戸黄門とかもそうですね、まさかあのご隠居したね武士の大名がそんなことをやってるとか旅をしてて夜直しやってるとか、ああいうのもね、なかなか絶対ありえない作り話なんですけど、まあそういう風なちょっとしたありえないことも、含まれているのが、世界が広がってるのがエントランスですね。まあエントランスの場合、そのありえないことのね、最もなのはマジカルワールドなんですけどね。エントランスなのに、まあ内容としてはイギリスの、まあ19世紀から20世紀の間ぐらいの時代を題材にした話なんですけど、なぜか魔法少女をやってるっていう不思議な世界観が広がっております。まあこれにはいろいろありますけどそうですね、エントランスのページを開いていただければわかるんですが、まあちょっとお手が空いてる方は開いていただけるといいんですけど、まあボリューム1第1回、これが先ほど言ったネズミのママさんが最初に送ってきた話なんですね。で、まあ、この時は、まあ、ちょっと、ウェッソンと、サリー、まあ、ウェッソンのほとんど一人語りというか、モノローグな感じのストーリーで、あんまり世界観広がってなかったんですね。で、そして、ボリューム2、レッスン1。この時に、が、私が最初に書いた話なんですけど、もう、今まで舞台は、ロンドンの片田舎とか、じゃロンドンじゃない、イギリスの片田舎とか、そんな話でしか決まってなかったのに、私がもう、ロンドンにあるバス停のバーとか書いちゃったんですね。おかげでも舞台が決定したっていう。でも私これ書いてる時に思ったんですけど、よく考えたらこれ、ウェストンガンマンなんですね。まあこの話の最初らへん、辺境新さんが書い、書いた元ネタみたいなのは、探偵とガンマンみたいな絵があったらしいんですけどね。探偵とガンマンっていう組み合わせはいいんですけど、まあ、きっとサリーが、登場人物の一人の女の子が、シャーロック・ホームズに憧れてきたみたいなことを書いてたんで、じゃあきっとこの人はシャーロック・ホームズマニアなんだから、シャーロック・ホームズがいたっていうロンドンに住んでるに違いないと思ったし、それでロンドンのあの霧の街のバス停が走ってるシャーロック・ホームズの世界観を乗せようと思って話を書いたんですね。でも、書いてるうちに、あれ、ガンマンって100年ぐらいちょっと時代がずれてるな、みたいな。そんな感じで思ったんだけど、まあいいや、きっとイギリスにもガンマンぐらいいたさ、とか、いう感じで、独自の世界観を構築してみましたね。まあそれがレッスン1という話で。で、それに触発されたのか、その前のネズママさんに触発されたのか、ボリューム3、A Day。こちらの話は、エイメイさんという方が書いた話で。まあ、これはもともと、ある、辺境紳士社交場というホームページにあったチャットの雰囲気をイメージして書いたと昔作者が語っていたんで、まあ、こちらは私の考えた話よりはどっちかというと、チャットの雰囲気よりなんですね。でももう、その次のボリューム4から、一気にもう、英明さんは覚悟を決めたのか、エントランスという世界観に構築を始めていったんですね。もうこの時、エイメイさん一人でも4、5、6と一気に書いていらっしゃるんで、実は私以上に、エントランスの世界観をここで構築されているんですね。まあ、だからこう、まず、ボリューム4、エントランス、ウェストン・ブラウニングのけじめ、銃の重み、His Distinction、こちらでまず、ウェッソンには死神っていう過去があるっていう、ウェッソンの世界、 バックストーリーみたいなのを作り、で、さらに、ボリューム5、マジカルガール、魔法少女テムズ。で、テムズがなんと魔法少女をやってるっていうテムズに新しい側面を加え、そして、キャットディテクティブ、サリサタン・ノンチライトの小さな難事件で、サリーの、まあ、探偵みたいな日常を構築して、という感じで、ここで、サリー、テムズ、ウェッソンの3人のパーソナリを中心とした世界観を一気に広げてくれたんですね。おぉ、これで、ああ、死神かっこいいなとか思いながら、私、次の話をスーッと書いてたんですけど、そしたらまた、次、ボリューム7、川が見ていた話。Destination of the Bed。うん、こちらの話で、こう、実はテムズにはこういう過去があるんだみたいな、ちょっと重い話を、あ、こんな重い話もありなんだみたいな感じで私もね、うん、先起こされたなと思いつつも、あ、どんどんエントランスの世界が深くなっていくのを感じてきましたね。まあでも、やっぱり、ここでテムズの話で書いたのはやっぱりテムズは魔法少女だけじゃダメなんだろうとか思ったんですかね。内容的になんかそんなことを私は感じましたね。で、早く私話書かなきゃなと思ったら、さらにエイメイさん次の話書いてたんですね。それはボリューム8。フリル&ドリーム、パーシャス、うん、ごめんなさい。あんまり自信ないです。うん、こちらはキャプテンレディフリルの財宝。しかも前後編ですよ。こんなに長くてもいいんだって。また私はうん、びっくりしましたね。ここまで書くんだ、みたいな。で、なおかつ、ここで画期的なのは、サリーとウェッソンが、エントランスの酒場だから出ていってるという。はぁ、びっくりですね、ずーっと私は酒場中心に話を書いていかなきゃな、とかずーっと思ってたんですけどね。なんか、いきなり、この二人が酒場から出て冒険の旅なんかしてて、あれ探偵はここまでするんだっていうか、サリーもすごいなとか思いながら、うん、こんなに世界観が広がっていくんだなと、どんどん私がこう、あ、じゃあこうしていこうとか思ってるうちに、影目さんがカッカッカッカッカッカッカッカッ外側に世界を広げていったんですね。あの人の執筆速度、あの時は非常に恐ろしいと思いましたよ。で、さらにボリューム9。こちらは、ハニワさんが描いた絵に、エイメイさんがストーリーをつけたっていう話ですね。またエイメイさんですよ。早い執筆速度。で、ここでまた、こう、サリーに親友が二人いたと。で、テムズ、ヘレナ、アリサという三人の親友がいて、んで、まあ、一人は実は旅立ったとか、そういう過去も、いろいろ、構築されてたんですね。そうそう。忘れてはいけないのはこれ。確か、サリーとベッソンが初めて来た時の話もあったかな？いや、なかったですかね。うん、ないですね。はい、まあ、それはいいです。あった。そこら辺にありましたね。まあ、だからサリーとウェッソンが来た話もあって、もう大体これでエントランスの基礎部分はこの最初の部分で出来上がったと言っても、過言ではないですね。ああ、さっき言い忘れましたけど、さっきのキャプテンレディフリーの方で、アニキ&テリっていう、とても重要な、うん、NPC、ノンレギュラーも出てきましたね。やっぱりこう、エリスさんが最初の部分、非常に貢献してるんですね。で、さらに、ボリューム10、パズルドバケット。で、これは、やっと、満を持してというべきか、原作者である辺境紳士さんがついに書いたんですね。まあ、この話はバケツをめぐる話で、そんなに世界観は広がらなかったという感じですけど、でもこう、キャラクターたちは実際どんな感じで動いてるかとか、辺境紳士さんが思ってることなり、考えてるキャラクター像とかここでフィードバックされて、またここを、参考にして私たちはまた話を書いていったわけですね。もう、ある意味、この話が出たことで、あ、じゃあ、公認なんだ、みたいな感じで、このままの調子で進んでいっていいんだっていう感じで認められた感じもしましたね。で、ボリューム11で、ある日、ある日曜日の出来事、で、またネズミのママさんの話が来てるわけですね。まあ、この時、確か投稿が、父の日に合わせて書いた話で、だから、 この話だけを見たら、実は今あまり内容がわかんないかもしれませんけど、父の日を意識して書いたものなんですね。で、やっとここでボリューム12、レッスン2が、また私が書いた2作目なんですね。もう、私が書こうと思ってる間に、もう、ね、10作品書かれたわけですね。しかも、そのうち5作品ぐらいが、英明さんっていう、あの人は本当すごいなと思いましたよ。うん。まあ、これで、とりあえずレッスン2の話で、こう、今までの話でいくと、ちょっとテムズの話が少ないかなと思って、テムズを中心に書いてたんですけど、なんか知らんけど、まあ、バトルに次ぐバトルの話になっちゃいましたね。まあ、でもこの話、長いですね。まあ、この話から、この話の次のレッスン3なんですけど、14、15と2つあるんですね、実はレッスン3。まあ、この時はレッスン2を書いた段階で掲示板に誰かこの続き、一体いろいろ混ぜてみましたけど、誰かこの続きを書いてみる人いませんかみたいな感じで、果たして私が書く結果とどれぐらい違うのか、見てみたいんで、とか、適当なことを抜かしたわけなんですね。そんな、ここ続くなんて書いてんのに、リレー小説みたいなのをやってくれるわけないじゃないか、みたいな感じなんですけど、英明さん書いてくれたんですね、私の話の続きを。またすごい人ですね、相変わらずあの人は。うん。レッスン3のアナザー、私より先にね、発表されたんで、のにアナザーっていうびっくりな話で。うん。レッスン2の段階で、フォートルのキャラが実は全然違うことに、みんな結構突っ込んでたりしたんですけど、それをスルーして、このまんまフォートルを通して、うん、この次元が歪んでるから、とりあえずこうなってんだ、みたいな感じで進んだんで、結構またここで、まだバズーカギテーなんていう、ね、うん。すごくいいキャラが出てくるんですね。エメさんのキャラ、本当に息が長いキャラが多いんですね。うん、私が作ったキャラはほとんどね、息が長くないというか、私しか書いてないんですね。うん、エメさんとネズマムさんが作ったキャラは結構他の人が、操ったり書いたり、でまた絡んだりとかしてるんですけど、私が作ったキャラはなかなかね、うん、他の人とはあまり絡まないみたいで。まあ、唯一絡んでくれたのはレッスン2に出てきた。うん、私の書いたレッスン2とレッスン3に出てきたアクアイが、まあ結構、ね、いろいろ他の人に絡んでくれたというか、まあ実はシャングさんしか書いてないんですけどね、多分。うん。シャングさんっていう方が、うん、アクアイっていうのをね、ひいきしてくれて、うん、私のキャラを使ってくれたっていう感じで、あ、事前学習が足りないという意見が、うん、ああ、こう、ちょっと早すぎてですかね、私の。うん、枠が、スピードが。まあ、こんな感じで、最初らへん。うん、みんな、結構、早い段階、更新速度も早かったんで、うん、こう、この話を書いた、じゃあこっちを書いてやる、じゃあこっちを書いてやる、みたいな感じで、結構、作者間のキャッチボールが、綿密だった面がありますね。ちなみにこのレッスンのナンバリングで連作を試みようとしたのはなぜかっていう質問が今辺境新さんの方からチャットの方であったんですけど、これはですね、まあ、話を書こうかなって、なんか教訓があった方がいいかなみたいな感じで、ふと頭に浮かんだのが、カウボーイビバップっていうアニメがあるんですね。そのアニメの、闇夜にとどろくヘビーロックだったかな。うん、あんな、その話の中で、その、キャラクターそれぞれが、教訓を、レッスン1、世の中は何々だ、レッスン何々だっていう感じで、レッスン1、レッスン2っていう感じで、それぞれの教訓を言い進めてたんですね。で、もうレッスン3ぐらいで、うん、エドワード・ポンハム・ペペロン・チンフスキー4世とかね、うん、エドがね、うん、教訓知らない人に会ったらついていきましょうみたいな感じが、非常に頭の中残ってて、うん、あ、じゃあ、こんな感じ、あんな感じで、教訓っていう感じで、うん、話を書いていこうかなと思って、レッスン1、レッスン2って進んでいったんですね。だからこう、レッスン1のタイトル見たら、How to polish up glasses。これ、グラスの磨き方。レッスン1、グラスの磨き方っていうタイトルで、レッスン2のタイトルが、Anything is my weapon。 何でも私の武器になるみたいな教訓があるみたいな感じで、で、レッスン3の2、3の2、私が書いた方だったら、レクチャーオブグッドハンティング、狩りの仕方を教えてやるみたいな感じで、レッスン4は何だったかな、Money is a great traveler in the world、うん、こっちはあれですね、お金は天下の回り物の英語バージョンですね。まあそんな感じでレッスンシリーズは教訓をテーマにして書いていったんですね。この話あたりから引き込まれていったらどんな話ですかねとか言って、さてさて、なんだかんだで一気に20分時間使っちゃいましたね。まあこんなエントランスはこんな感じで世界観を構築していったという感じで、まあ全部読んでない方も、これから今まで読んだけど結構忘れていたという方も、今からまた思い出して読み返してくれればいいなって思ってます。まあそんだけでそろそろおはがきの紹介とでも行きましょうかね。あ、そうそう、ビバップのオープニングの曲をラジオのオープニングで流せばっていう意見もありますけど、あのタンクとかすごく使いやすいんですが、著作権法違反になっちゃいそうなんで、今回はなしっていうことですいませんね。あら、ポップノイズが大きい らしいですね。次回の曲にしたいと思います。ではおはがきを読みしたいと思います。エントランスネットラジオ投稿、東京都のペンネーム県境のようこさん。でもこれ県境のようこって分かる人には分かっちゃうんですね。ちなみにこのペンネームを見てピンと頭に来たのは南のようこ、横浜、横須賀だったりする古い私です。まあそんなどうでもいいですね。じゃあ読んでいきましょう。哲学さんこんばんは、こんばんは。ネットラジオを楽しく聞かせてもらってません。まあね、まだ第1回ですからね。深夜大抵寝ちゃってますから。でもせっかくのネットラジオなのでハガキを出しました。朗読リクエストですが、マダンのシャツとか書いたら全編読んでいただけるのでしょうか。毎週一話ずつ読んでいけばなんとかなるんじゃないですかね。一回じゃ無理ですよね。続きものになっちゃいますよね。それもまたいいかなと思うのですが、今回は違うのをリクエストします。ボリューム3のサイド2、One Day a Part 2です。理由は短いしモノローグなものだし読みやすいと思ったからです。括弧リクエスト採用の場合は哲学さんの作品じゃないから作者さんまで確実に事前に、連絡入れてくださいね。大丈夫です、曲は取ってますよ今回。だからちゃんとボリューム3読みますからね。皆さんあんまり期待しないで待っててください。あとぜひ読んでもらいたいゲストはディレック・ラークムシこと号泣紳士さんです。フロンティアパブの美味しい料理の話などが聞きたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますと言われても、ディレクラーかもし、どう呼んでくりゃいいんですかね。なかなか私としても心苦しいことなんですかね。これはパクさんを呼んでこないといけないんじゃないですかな。おっと、ディレクラーかもしって聞いてもピンとこない人がいるかもしれないんで、補足しますとね。どこだったかなーと。あった。ボリューム41、The Little Red Horned Girl っていう、タイトル、ボリューム41の赤い触覚っていう話、これは書いたのはパクさんっていう方なんですが、この話に最後ら辺に出てくる号泣しながらご飯を食べるっていうね、非常に面白い方で、こうどこら辺だったかなーたったったらったんとありましたね。画面話の大体3分の2ぐらい進んだところで、very, very, delicious! とか言いながら、カイズルヒゲの素晴らしい紳士は素晴らしく号泣しつつ、素晴らしい巻き舌で素晴らしく高らかに叫んだ。そのあまりの素晴らしさに驚くテムズたち。旦那様はこれは大変よろしい、美味しいございますとおっしゃられています。未だ号泣その紳士の横にもいかにも一生執事で生きていきました。これからも執事で生きていきますという感じの、初老の男性が直立不動の姿勢で、おごそかに言う。っていう、まあ、ここに出てきたのがディレック・ラーカムっていう号泣紳士さんですね。まあ、パクさんがもしゲストで来られた時に、この件に関してまた聞いてみましょうかね。 あ、続き読んでいきますかね。それから、エーデルワイスとか、運命とかの曲をかけてもらいたいと思いましたが、著作権関係で思いっきりまずいことになりそうな気がするので、諦めます。まあね、さすがにあれはきついですね。とはいえ、まあ、エーデルワイスとか、運命とか、作者とか死んでますし、結構オープンな楽譜ですから、まあ、市販されている CD とかだったら、この演奏してる人の著作権に引っかかっちゃうから、ダメなんですけど、自分でエーデルワイスのファイルさえ作ってやれば放送できるんで、だから私もこう、エーデルワイスをね、ちょっと MIDI で打ち込んでみたんですけどね、うん、私、才能ないですから、楽譜通りに単音で打ち込んじゃったから、こう、リコーターで吹いてるみたいで、てーてるたーい、てーてるたーい、みたいな、うん、全然これを流しても、こう、一人、ソロの物悲しさがどんどん深まっていくだけだからやめようみたいな感じで、まあね、なんか太鼓でも叩けばいいかなとか思って、出るわーすてんてこてん、出るわーすてんてこてんっていう感じで太鼓を叩いたけど、やっぱりしっくりこないなみたいな感じで、うん、音やじゃない私には無理だと思ってやっぱりやめました。うん、まあエーデルワイスぐらいなら歌って言ったら歌いますけどね。うん、リクエストがありゃまあ、それではこれからも頑張ってください。リアルタイムでは聞きませんけど、応援してます。またそのうちにハガキ出しますね。はい、というわけで、県境の陽子さんからのハガキでした。まあ、とりあえず、リクエスト、録音の、朗読のリクエスト、ボリューム3のサイド2、ワンデイパート2を、まあ、今回朗読していきたいと思います。それじゃあ、どこだったかなと、エントラのページの、ボリューム3のサイド2。はい、皆さんテキスト開いてくださいね。まあね、そういえば前回、辺境新さんがテキストは開いたかなとか、いい声でとても言ってくれましたけどね。うん。なかなか辺境新さん、前回の放送をね、聞いた方は知っての通り、すごくいい声してるんですね。うん。とある方も、あの声が欲しいとか言ってましたね。うん。あ、よかったら今度は録音して、それをもら、使わせていただこうかな、とか言って。まあ、ないものであれしても仕方ないんで、じゃあそろそろ行きますかね。少々水を飲ませていただきますね。あ、すいません。それじゃ、朗読に行きますね。ワンデイパート2。私は旅をしていた。我が故郷の守り猫神から探し物を頼まれたからだ。それ以来どれだけの月日が流れただろう。今までいくつの町を通っただろう。今まで何人の人間を見てきただろう。今まで何度このうつろな瞳に赤い夕焼けを焼き付けただろう。けれども私の旅は終わらない。目的のものを見つけるまでは。しかし、この旅は困難を極めた。なぜならば、私には足がないからだ。物心ついた時にはすでになかった。いや、元からなかったと言うべきか。移動手段は飛び跳ねるか、這いずるしかない。そして何より人の目を避けなければならない。なぜなら、私が土を焼き固めて作られたものだからだ。私の生まれ故郷のイーストエンドでは、埴輪と呼ばれる種のものだ。なんで、そんな泥の塊が意志を持ってるかって、それはまた別のお話。私の旅の速度は遅い。しかし、幸い私には食べ物は必要ない。それがこの長い旅路の中で、せめてもの救いだろう。が、我が体は乾燥しすぎると割れるのだ。そろそろボディが限界らしい。次の街で水分の補充をせねばならない。川の水でも良いのだが、私の腹はあいにくと下りやすい。全く変なところでデリケートで困る。人目につかないよう森を通る。体にまとわりつくツタ草に悪態をつきながら進むと、突如森が開け、眼前に静かながらも威厳に満ちた大きな町が現れた。日が西に落ちかけている。これから急速に空の色が移り変わっていく。私は仕事帰りの人々で賑わう通りを避け、人気のない道へと出る。一軒の宿屋兼酒場（ 西洋にはこの手の店が多いのだ。カッコ閉じる。の建物の前を通った時だ。店の中から一匹の白いウサギが走り去っていった。妙に引っかかるものを覚えて感じたが、みるみるうちにウサギの記憶はおぼろになっていった。私は見上げる、店を見上げる。フロンティアパブ。そう書いてある看板が掲げられていた。補給はここにしよう。そう思い、店へと体を向ける。店内はまだ、今日の営業を始めたばかりなのか人はまばらだ。なるべく人目につかないように移動。この旅で得た技の中で、気配を消す技などは時期に等しい。暇なのか、看板娘とおぼわしき赤い髪の女性が小さな女の子と会話に熱中している。私には気づいていないようだった。こっそりと女性の近くに席を取り、しばらく観察してみる。まだこちらには気づかない。私の技が完璧なのか。こちらから声をかけなければ気づきそうもないので、飲み物を注文してみる。水でもよかったのだが、酒場に入っておきなら酒を飲まないというのも失礼だろうと、ちょっと気取って、ぶどう酒を注文することにした。しかし、女性はあたりをキョロキョロと見回している。どうやら恋の主が私であると気がつかないようだ。そこに先ほど赤い髪の女性と話をしていた小さな女の子が私に気づいた。その少女は赤い髪の女性をテムズと呼んだ。それがこの看板娘の名前らしい。テムズと呼ばれた女性と少女、かっここちらはサリーと呼ばれているようだ。かっこ閉じる。の会話を聞いていると、どうやらサリーという少女は埴輪を知っているらしい。なぜ我が故郷より遠く離れた地のこんな少女が埴輪のことを知っているのだろうかと疑問が生まれる。と同時に探し物の手がかりを知っているのではないかと淡い期待を抱く。しかし他人に知られるわけにはいかない。あくまでことは極秘に行われなければならないのだ。膨らむ期待を空洞の体に無理やり押し込んだ。そんな私の迷いをよそに、女性と少女はあれこれ考えを巡らせている。ふと、サリーという少女が私のことを贈り物だと言ったのが、耳にもとい穴に入ってきた。すかさず否定し、ぶどう酒の催促をする。どうも二人は私に納得がいかないようだ。まあ、無理もないだろう。何せ、人間ではないし。そこに横から男が灰を差し出してきた。待ちわびた武道士だ。指のない手で灰を男から杯と呼んだ方がいいですかね。杯を男から受け取り口に運ぶ。どうもこの男、カッコウエッソンと呼ばれているらしい。カッコ閉じるは私に驚かないようだ。しかも隠してはいるがこの男相当強い。私の中身のない頭に直感が走った。ということは、こいつがここのマスターなのか。しかし、時折その男がテムズとやらに見せる怯えた眼差しは一体何なのだろう。私は彼らに興味を持って、好奇心がうずき出す。急ぐ旅でもないし、しばらくここに留まるのも面白そうだな。そして席を立った時に、ある一つのことを思い出す。あ、金ないじゃん。その後、持てる技のすべてを駆使し、店を後にしたのは言うまでもない。そして私はどうしたかというと、まだこの店にこっそりと隠れ、彼らを観察したりしていたりするのだった。エンド。まあ、はい、こんな感じで。ワンデイパート2でした。皆さんいかがだったでしょうか。どうですかね。今回、本当は別のものを読もうかなと思ったらハガキが来たんで、急遽こっちをやったんで、この切り返しがうまくいったのが私では非常にちょっと自信がないんですけどね。また良ければ後で感想などいただければと思っています。じゃあ予定の時間をちょっと5分ほどちょっとね、延長しましたが、今回でエントランスネットラジオを終わりたいと思います。皆様どうも今までありがとうございました。では次回の放送で会いましょう。ではでは。